第64回
スクラッチ栗山次章スマイル29、聞いてね。
皆さんこんばんは。 FM 栗山パーソナリティの橋本純一郎です。スクラッチ栗山は栗山町内の児童生徒学生の皆さんが学校の紹介や気になる話題などを自ら放送プログラムを考え自らの声で伝える学校ラジオ番組です。今週は継立小学校の放送、継小スマイル29稲作体験運動会、3校合同1日登校体験委員会レクの4本立てのテーマでお送りします。継立小学校は栗山町の南部地区にある小学校です。全校生徒は29人、来年3月をもって閉校することが決まっています。今年度は継立小学校として最後の1年です。様々な取り組みを行っている学校の様子、そして児童の皆さんの声をぜひお聞きください。
スクラッチ栗山次章スマイル29、聞いてね。
スクラッチ栗山次立小学校の放送、次章スマイル29、お送りしています。ここからは一つ目のトークテーマで話を進めたいと思います。一つ目のテーマは稲作体験ということで、継立小学校5月に稲作体験が行われました。その感想などを子どもたちに聞いていきたいと思います。ではね、この時間は2人の児童にお話を聞いていこうと思います。ではまず自己紹介お願いします。
はい、僕の名前は北村大輔です。得意なことは野球で、特にバッティングが得意です。趣味はアニメを見ることで、特にボチャムやボボボボボボボボといったアニメを見ています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
6年間の吉明です。好きなことはサッカーなので、マオ FC というチームに入っています。ポジションはセンターバックで頑張っています。よろしくお願いします。
菅野くん、北村くんにお話を聞きます。まず北村くん、稲作体験はいつあったんですか？
5月の19日です。
場所はどこで？
継立小学校の農家から借りている田んぼでやっています。
菅野くん、この稲作体験というのは毎年やってるんですか？
はい、毎年行われています。
1年生から6年生までみんな参加して、
去年までは3年生から6年生までだったけど、今回は最後だったので1年生から6年生までが参加してやりました。
そうか、継立小学校はね、今年で最後になっちゃうからね。そっか、じゃあ今回は全校児童の皆さんで参加したんですね。
はい。
継立小学校の周りは農家さんが多いイメージなんだけど、菅野くんのお父さんは何の仕事をしてるの？
僕の家は牛を飼っています。
あ、牛さん飼っての家で。
はい。
へえ。畜産の仕事？
はい。
畜産と稲作で違いを感じたところはありますか？
まあほぼ一緒で、育てるっていうことや出荷に出すっていうことが同じです。
確かにね、そこはね、その作物とその動物、牛さんの違いはあるけど、そこは共通しているところでね。
はい。
今回のどうです、田植え体験、感想を一言。
今回は班でやって、僕の班には1年生がいたので教えるのが難しかったけど、みんなで楽しく終われたのでよかったです。
あ、1年生に教えながらやってたの？
はい。
1年生とうまくできてる感じありました？
はい、綺麗に植えていました。
おお。北村くんはどうでしたか、稲作体験？
はい、僕らの班には1年生はいなかったんですけど、しっかりその高学年で綺麗に早く植えれたのでよかったです。
今回なんか勉強になったなっていうことありましたか？
今は手で植えてないんですけど、やっぱり昔は手で植えてたので、その昔の田植えの大変さなどがよくわかりました。
確かにね、昔はね、全部自分の手で植えてたからね。なかなかね、その時代を考えると、今ってね、本当にね、機械ができて便利になったよね。そして田植えとかそういう体験になると毎回転ぶ子がいると思うんだけど、北村くんは大丈夫だった？
はい、今年は大丈夫でした。今まで結構だいたい毎年転んでたんですけど、今年は綺麗に終われたのでよかったです。
お、今年はもう素早く植えて、さらに転ばずに終わることができた。
はい。
結構やっぱり難しいの、その田植え その田んぼの上で歩いたりとかするのって？
はい、結構ハマっちゃったりするので大変です。
やっぱりね、それもね、経験ですよね。そして今回稲作体験で植えた稲、この先秋とかになると収穫したりするんですか？
はい、秋に収穫して、それでみんなで6年生がご飯を炊いてカレーで食べると思います。
おー、いいな、カレーライス。自分たちでね、また植えたものを収穫して美味しいカレーライス食べるって最高ですね。
はい、
うん、かんのくん、これも毎年カレーライスなの？
はい、いろいろなカレーが出ます。
いろいろなカレー？
はい。
じゃあ具材も毎年違うんだ。
ミートボールとか普通の豚肉とかいろいろあります。
おー、じゃあその年によってね、そのカレーライスも違うっていうことなんですけども、食育体験とかって統合してからもできたらいいですよね。それみんなで植えて、また食の大切さを学ぶとか、そういう、ね、貴重な体験になったんではないでしょうか。ということで、この時間はまず5月19日に行われました稲作体験について、菅野義明くん、北村大輔くんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スクラッチ栗山次小スマイル29、聞いてね。
スクラッチ栗山、今日は次立小学校の放送、次小スマイル29をお送りしています。続いてのテーマは運動会についてお話を聞いていこうと思います。ではまず自己紹介お願いします。
はい、ドラマにハマっている6年フワイトです。よろしくお願いいたします。
マット運動が好きな大野ゆあです。よろしくお願いします。
ということでね、次はフワ君と大野さんに運動会のお話を聞こうと思います。フワ君、運動会はいつあったんですか？
はい、6月の6日にありました。
運動会、今回はどんな競技があったんですか？
いろんな種目があったんですけど、6年生が参加した種目は、全校種目の全校リレーや美と力、あと、5、6年生でやった、狩り人競争やキャッチでゴーなどがありました。
お、いろんな競技があったんですね。今話にあった美と力っていうのはどういう競技なんですか？
旗をバトンにして、美しく走って速さを競う種目です。
旗をバトンにするっていうのは、結構大きな旗をみんなで持ったりしての？
先頭と後ろは大きな旗を持って、間にいる人はバンダナを持ちました。
先頭で持つ人大変だよね、大きな旗。その競技も毎年やってるものなんですか？
はい、毎年やってます。
じゃあもうこれもね、伝統の競技なんですね。大野さんは今回の運動会、何か特に頑張ったことありますか？
美と力です。
美と力、さっきの旗持ってリレーするってやつね。
はい、
うん、特にどんなところ頑張ったんですか？
旗、私はアンカーだから、旗を最後まで持って校長先生に渡すところが緊張したし大変だったからです。
お、校長先生に渡すってすごい見せ場でしょ。
うん、はい、
重さとかはどうだったの？
結構軽かった。
あ、じゃあ結構こう軽く持てるような旗だったんだ。
はい。
そんな運動会でも特に大野さん印象に残っているところ何かありますか？
美と力って6年生だから、最後に走るし、アンカーだったから緊張したけど、みんなで協力してできたところです。
ね、無事ね、最後アンカーとしての大役を果たしたんですね。今回の運動会、大野さんは何組だったんですか？
赤組です。
赤組の結果は？
負けました。
負けちゃった。
はい。
でも、どう、みんなでこう協力したりとかして、何かこう素敵な思い出とかもできたんじゃないですか？
はい、できました。全校リレーです。
全校リレー、それはこう全校児童みんなで1年生から6年生まで？
はい、そうです。
やっぱり応援、その学年ごとだったら結構応援力入るんじゃない？頑張れとか、と当日結構声出した、頑張れとか。
はい、よ、結構出しました。
結構出しました。
はい。
応援合戦とかも当日あったりしたのかな？
応援歌や応援団長がみんなに声をかけたりしたところです。
そう、掛け声ちょっと覚えたりするかな。ふわくん応援団長だったんでね。
はい。
今できる、その応援合戦
できます。
よし、じゃあ ちょっとねラジオを聞いてる皆さんにも応援合戦聞いてもらおうかな。じゃあお願いします。
赤組のみんな元気はあるか。
お
ー、今年こそ赤組が優勝するぞ。
お
ー、絶対に絶対に勝つぞ。
お
ー、いやー素晴らしい応援合戦でした。今日は継ぎ立ち小学校の放送室で収録してるんですけども、パッと継ぎ立ち小学校の運動会の光景が浮かんできますね。ふわくん、その他にもさっきいろいろな競技教えてくれた中でカレビト競争っていう競技があったんだけど、これってどういうテーマが出たんですか？
継ぎ立て小学校を卒業した人とか地域の人や卒業生向けのお題がたくさん出ました。
ほう、あ、それ地域の人もじゃあ一緒に参加できるような競技だったんですね。
はい、
うん、継ぎ立て小学校の卒業生結構いました？
はい、たくさん来てくれました。
たくさん来てくれた。
はい、
そのカレビト競争で継ぎ立て小学校にちなんだそのお題って結構あったんですか今回？
はい、僕のお題だったら、食曲を体験した、卒業生とか他にもいろんなお題がありました。
食曲経験した人見つかりました？
見つかりました。
おお、いた。
はい、
すぐ見つかった？
すぐ来てくれました。
へえ、どんな人だったか覚えてますか？
とっても面白くて、給食の時間に粉雪を歌う人でした。
給食の時間に粉雪を歌う人？
流れたら、粉雪が流れたら、うん、粉雪を歌う面白くて優しい人でした。
ふわくん、その他に卒業生初期曲経験した人以外のお題って何かあった？
おじいちゃんおばあちゃんが呼ばれるお題とか、
うん、
お父さんお母さんが呼ばれる人で、おじいちゃんおばあちゃんで継ぎ立て小学校を卒業した人とか、
うん、
そういう感じの地域の方へのお題もありました。
お、じゃあ今回はその継ぎ立ての地域の皆さんが参加できるような運動会だったんですね。
はい、
うん、その他にもその地域の人と一緒に何かやったイベントってあったんですか？
はい、玉入れとか、一緒にやった種目はキャッチでゴーとか。
キャッチでゴー、ボールを飛ばしてこうキャッチするようなゲームだったのかな。
はい、
うん、結構集まりました？
はい、たくさん集まりました。
今回ね、そのいろんな競技とかでも地域の人と関わりを持とうっていうのが多かったと思うんだけど、なぜ今回その地域の人と関わりを持つ運動会にしようって思ったんですか？
はい、今年で継ぎ立て小学校は統合になってしまうので、思い出作りとして地域の人とも、思い出を作ろうっていうことで、一緒に参加してもらいました。
今回ね、最後の運動会ということで、そうみんなが頑張ったっていうことと、そして地域の人と関わって最後継ぎ立ての地域の皆さんと一緒に盛り上がろうっていう、そういう運動会の様子がとっても伝わってきました。この時間は運動会についてふわエイトさん、大野ゆあさんにお話聞きました。ありがとうございました。スクラジクリヤマ、今日は継ぎ立て小学校の放送、継ぎ小スマイル29をお送りしています。続いては3校合同1日登校体験についてお話を聞いていこうかなと思います。ではまずこのお話をしてくれる3人から自己紹介お願いしたいと思います。
ピアノが得意な松本愛香です。よろしくお願いします。
野球が好きな小川淳之介です。よろしくお願いします。 ダンスが好きな小川玲奈です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあまずこの登校体験についてお話を聞いていこうと思うんですけども、小川玲奈さん、この登校体験はいつあったんですか？
はい、登校体験は6月22日にありました。
小川淳之介くんが今回あった3校合同1日登校体験って、この3校っていうのはどこの学校だったんですか？
まず僕たちがいる通気立小学校と角田小学校と栗山小学校の3つで1日登校体験をしました。
来年にはね、杉立小学校と角田小学校が並行になって栗山小学校に統合されるということでね、その前にみんなで仲良くなろうっていうのがこのイベントなんですね。
はい、う
ん、どうでしたか今回の3校合同1日登校体験？
もういろんな授業とかをして、な仲が深まったりしたので、いい1日になったと思いました。
小川エレナさん、この登校体験っていうのは具体的にどういう内容だったんですか？
どういう内容かというと、私たち継ぎ立て小学校と角田小学校の皆さんが栗山小学校に集まって全員で授業をするということです。
へえ、じゃあみんなで授業をやったんですね。今回3校の子どもたちは一緒の教室で勉強したんですか？
はい、授業によるんですけど、給食の時は別々、各他別々で食べたんですけど、授業の時には修学旅行のことや音楽のことで一緒に授業をしました。
じゃあそこで初めて会う子も結構いたんじゃない？
はい、そうですね、結構緊張しました。
確かにね、その初めて会う子って相手がどんな子か分かんないからすごい緊張するよね。
はい、
うん、小川くんはどうですか、仲良くなった子とかいますか？
はい、たくさんいろいろ授業で交流して友達ができました。
じゃあそこで初めて会った子とかも結構いたの？
はい。
どうですか、そのお友達とどんな話したんですか？
音楽の授業の時に話したりしました。
お、あ、音楽の授業の時に？
はい。
どんな話したの？
最近なんか好きなこととかそういうことを話しました。
初めてその同じ授業を受ける時って自分から話しに行ける、それとも向こうからお話ししてくれたりとかしたの？
まあ両方です。
両方、じゃあお互いにこう話してみたいな感じだったんだ。はい、松本さん、今回の3校合同1日登校体験どうでしたか？
自分からは積極的に話しかけられなかったので、次回また栗山小学校に行くときは自分から話して友達を作ってみたいなと思いました。
杉立小学校と栗山小学校って同じ小学校でも大きさとか中が全然違ったと思うんだけど、栗山小学校入ってみた時の杉立小学校の違いとか何か感じたことありますか？
体育館に行った時、広さが栗山小学校の方が大きかったです。
校舎の、ね、大きさは、ね、全然違いますよね。今回のその3校合同1日登校体験で特に楽しかったこと何かありますか？
楽しかったことは体育の時間でみんなでダンスを踊った時です。先生が曲を選んでそれをグループごとで練習して、
最後そういう発表とかもあったの？
はい。
発表うまくいきましたか？
うまくいきました。
ちなみにどんな曲を踊ったの？
好きすぎて滅という曲を踊りました。
あ、今すごい流行ってるよね、好きすぎて滅。はい、じゃあちょっとね、角田小学校の子にも披露してもらったんだけど、じゃあちょっとここで継ぎ立て小学校バージョンでみんなでやってもらおうかな。みんな準備はいいかい？よし、せーの。
マジギュンギュンギュン、好きすぎて滅、チンパンツはみるみる上昇中、健やかに生きていてね、それだけで幸せ。
すごい、今の小学生はもうみんな好きすぎて滅ができるんですね。いや、僕もねちょっとまだ振り付け完璧に覚えてないんで、もうちょっと練習してみんなと一緒に今度踊れたらなと思います。そして今回栗山小学校の児童会の皆さんが考えたレクリエーションがあったって松本さん聞いたんですけど、レクリエーションってどんなことやったんですか？
レクリエーションは手つなぎ鬼して 3校で仲を交流するっていう感じです、
うん、あ、じゃあそういうレクリエーションもそういうみんなで仲良くなれるようにっていうことで考えてくれたんですね。
はい。
手つなぎ鬼どうでしたか？
タッチされて栗山小学校の人と一緒に逃げてる人をタッチしたので少しは仲深めれたのかなって思います、
うん、確かにそれね、レクリエーションとかがねあるとまたこう仲良くなれたりしますよね。これからもそういう3校合同のイベントで仲良くなったことまたこう会えたりとかしたらいいですよね。最後に小川くん、今後も3校合同一時登校体験の予定はありますか？
はい、もう一回栗山小学校に行って授業とかをすることがあります。
今回3校合同一日登校体験について小川エレナさん、小川淳之介くん、松本愛香さんにお話を聞きました。ついたて小学校の皆さんにとって緊張の3校合同一日登校体験になったかと思います。これから回数を重ねて他の学校の子どもたちとさらに仲良くなれるように応援しています。スクラジクリヤマ、今日は継ぎ立て小学校の放送継小スマイル29をお送りしています。続いては委員会レクリエーションについてお話を聞いていこうかなと思います。この時間は3人の児童の皆さん来てくれました。では1人ずつ自己紹介お願いします。
野球が大好きな堀田大地です。よろしくお願いします。
音楽を聴くのが大好きな6年岸田蘭です。よろしくお願いします。
絵を描くことが大好きな6年古川レイラです。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあね、ここからは委員会レクについてお話を聞いていこうと思うんですけども、堀田くん、この委員会レクはいつあったんですか？
6月の29日にありました。
6月の29日にねあったということなんですけども、岸田さん、今回なぜこの委員会レクというのを企画したんですか？
はい、この継立小学校が最後の年なので、みんなで思い出作りに先生方がこの委員会レクを考えてくれました、
うん、今年でね継立小学校最後になっちゃいますから、これまでもねいろんなイベントを聞いてきたんですけども、とにかくもう最後の1年だからっていういろんな行事をやってるんですね。
はい。
岸田さん、この委員会レクっていうのはどういう内容でやったんですか？
図書委員会と書記局がレクをして、図書委員会は丸バツクイズをして、書記局は逃走中をやりました。図書委員会は絵本を最初に読んで、その絵本の内容に合った丸バツクイズをしてました。
へえ、じゃあ最初に絵本の読み聞かせみたいなものがあって、じゃあその内容から丸バツクイズが出たんだ。そして古川さん、書記局はどういう企画をやったんですか？
書記局では逃走中をしました。
お、逃走中。
逃走中ではハンターを先生方がして、全校の児童は逃げる逃走者をしました。
そのハンター役の人ってサングラスとかかけた？
はい、サングラスをかけて校内を追いかけ回っていました。
すごい本格的な、もうね、逃走中とかこういう企画ってみんなで相談して考えたんですか？
はい、初期局の中で相談したり先生に意見をもらったりして考えました。
そうやってこう逃走中になったんですね。
はい。
この逃走中、ちょっと面白いルールがあったって聞いたんですけど。
校内では走ってはいけないので歩き逃走中をしました。
あそこはちゃんとその学校のルールに沿って廊下は走らないで歩いて逃走中やったんですね。
はい、
うん。古川さん、今回企画する中で何か大変だったことありましたか？
ルールを決める中でミッションというのがあって、そのミッションのルールを決めるのが大変でした。細かく決めないと変なことをする人が増えてしまうので、細かいところまでしっかりと決めました。
岸田さん、今回委 委員会レクうまくいきましたか？
食器局のレクは最初の方はみんなちゃんと逃げてたけど、最後の方になったらみんな体育館に集まってしまって、他のところで逃げる人が少なくなってしまったので、次回のレクではその失敗を犯してちゃんと細かくルールを決めたり注意をしたりしたいと思いました。
ね、今回ね一回やってみてまた分かったことがあると思うので、またねその反省を生かしてまた次より良いレクリエーションができるように応援してます。そして堀田くんはまたこれから今後企画する側になるんだよね。何か委員会には入ってるの？
あの補体委員会っていう委員会です。
その補体委員会のレクリエーションは何やるか今のところ考えたりとか、これやりたいなっていうのあったりする？
もう決まってて、だるまさんが転んだと助けを願します。
どんなレクリエーションにしたいなとか何か意気込みありますか？
となんかみんながなんか楽しく盛り上がれるようなレクリエーションにしたいです。
はい、またね7月に今度は堀田くんが企画メンバーに入っているレクリエーションがあるということでね、またね1日小学校の最後の1年みんなで盛り上がるイベントになるんじゃないかなと思っております。私も応援しています。ということでこの時間は委員会レクについて古川レイラさん、キジラランさん、堀田大地くんにお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間に本日の放送が終わりの時間を迎えました。スクラジクリアマ、今日は継ぎ立て小学校の放送継ぎ小スマイル29をお送りしました。皆さんお楽しみいただけたでしょうか？では本日の感想を代表して3人に聞きたいと思います。まず堀田くんお願いします。
はい、最初は少し質問に手間取ってちょっと間違ったことを言っちゃうこともあったけど、最終的にはうまく答えれたのでよかったです。
次に北村くんお願いします。
はい、こういうラジオなどに出るのはあまりなくて最初は緊張したけど、質問とかで話していくうちにすぐ言葉とかが頭の中で見つかって、しっかりとちゃんとしたことを言えたのでよかったです。
最後にふわくんお願いします。
はい、こういうラジオに出るのは初めてで緊張もしたしうまく答えられなくて、大変だったけど、いいラジオを全体で撮れたと思うのでよかったです。
今回は継ぎ立て小学校の放送継ぎ小スマイル29をお送りしました。継ぎ立て小学校の皆さんに最後の1年に向けてのいろいろな活動のお話聞いたんですけれども、みんなのお話から継ぎ立てという地区、そして継ぎ立て小学校への愛着とっても伝わってきましたし、この最後の1年をみんなで全力で楽しんでいこうという気持ちも感じました。最後の1年、最高の思い出を一つでも多く増やせるように応援しています。継ぎ立て小学校の皆さん、今日はありがとうございました。そろそろお別れの時間になりました。今日もお付き合いいただきありがとうございました。他の学校のスクラジクリームもお楽しみに。それでは皆さん、せーの。